ご理解第65節。日柄方位は見るに及ばぬ。不審作事は使い勝手の良いのが良いかそうじゃ。良い日柄というは、空に雲のない本空ぬくい自分に都合の良い日が良い日柄じゃ。いかに暦を見て天赦日じゃと言うても、雨風が強うては、今日は不祥のお天気じゃと言うではないか。日のお出らしなさる日に良い悪いはないと思え。ことをなすにあたって良きことを願い、悪しきことのなきように祈る心が日柄になり方位になるのである。悪しきを言わず思わず行わず、心は常に安らかなり。その上、天地の道理を知れば千人力なり、迷いは失せて、いつもが天赦日なり。なるほど、自分に都合の良い日が良い日柄じゃ、と悟るべし。ことをなすにあたって、と申しておられますが、成り行きを大切にするにあたって、というようなことを、今朝の新中記念の時に、思わせていただきました。面白い成り行きをそれこそ、まあ、私ではなく家内の身の上に受けているのですけれども、それは今朝教えていただきますことは、その成り行きの選球眼というようなことなのですね。ことをなすにあたって、成り行きをいただくにあたって、さあ、どういう心構えでいただかなければならないのか。まあ、成り行きを大切にするとか、まあ、それは成り行きだから、とよく申しますけれども、まあ、ある意味、成り行きを受けていくということなのでしょうけれども、その自分の身の上に起こってくる事柄をすべて受けていく。それが師匠の生き方であろうか。というと、そうではないのですね。やはり、成り行きにもその自分の上に起こってくる事柄を受ける場合と受けない場合とがやはりあります。それをどちらにすべきかを、まあ、ある意味、その瞬時に判断するのでしょうけれども、その選球眼、いわば、これはストライクで打つべき球なのか、あ、これはボールだから見過ごすべきボールなのか、をよくよく見極める目を養っておかねばならない、と、いうことなのですね。何もかも投げられた球に手を出し、バットを振って、まあ手を出せばよいのかというと、そうでもないようですね。ある時、まだ私が修行に入る前に、パソコンを買いに行きました。それは、私は今井の方ですけれども、福岡の方の会社でした。そしてそこにパソコンを注文に行きましたら、そこの担当者の方が、どうも課長か係長かなんか上の方の人だったようで、即私に、その会社に勤めませんかと。まあ、勧誘を受けました。その時は私はとてもそんな気はありませんし、またどういう状況だったのかわかりませんが、とにかくその時はもう、いえ、とてもとてもと お断りいたしました。そして後で考えてみて、あ、もしかしてあれが成り行きだったのだろうか。うちに勤めませんかと言われた時に、これが成り行きだから、働かせていただきます。と受けるのが、 成り行きを大切にするということだったのだろうか、という疑問がふと湧いてきました。それで、愛若にお参りさせていただき、初代お屋先生ですね、ご結界に行ってそのことをお届けいたしました。実は数日前にこういうことがありましたが、これはその成り行きとして受けて、その会社に働くのがよかったのでしょうか、それともとっさに断ってしまいましたが、これは間違っていたのでしょうか、とお尋ねしましたところ、いや、それでよいとおっしゃいました。いわばとっさにそれがお断りのが出たのならば、もうそれはそれでよいと。何もかも成り行きは身の上に起こってきたことを受けなければならないということではないと。その、これは受けるべき成り行きだ。これは受けてはならん。あるいは受けるべきではない成り行きだ。と、その選球眼を養っていかなければならない。ということなのですね。なるほど、初代は、師匠は4年半の間は受けて受けて受け抜かれましたけれども、その後は、その栄養になるところ、需要になるところだけをいただいていけと、いうことでしたね。ご理解の中でも、例えば友達がお金を貸してくれと言ってきた。あ、これも成り行きだから、友達にお金を貸そう。ということではないよと。そのお金を貸すことが、その友達のためになる。ということが見極められたら貸してあげればよい。しかし、そのお金を貸すことが、かえって友達が泥沼に落ち込むようなことにもなりかねない。それならばそれは貸してはいけないよと。例えば誰かが訪問販売で何かを売りに来る。あ、この人が売りに来たのも成り行きだから何でも買わせていただこう。と買っていたのでは埒が明きませんよね。何でも買いなさいというのは買わなければならない。それが成り行きを受けることだ。自動車のセールスマンが来たら自動車を買わなければならない。といったようなことではおかしなことになりますね。ですから、何でも成り行きを受ければよいのかというと、そうではないことがわかりますね。これは自分にとって分不相応だと感じたならば、それはやはりお断りさせていただかねばならない。そういうこともあるわけですね。問題はそこに込められた神様のご神秘ということではないでしょうかね。そのことを通して何を神様が教えようとしておられるのか。ああ、これはありがたいことだ。名誉なことだ。と言っていただけばそれはそれでよいのでしょう。しかしそこに、ああ、これは私にとっては分不相応だ。といただけば、その分不相応である自分自身を見つめて、それこそ分相応な私になるための精進努力というのが求められることでしょう。そこに込められた神様の願いは何なのか、ご神意ですね。ただ成り行きが来たからそれを受ければよいというばかりではないことがわかりますね。 よく以前にも話しましたけれども、私が修行中にそれこそさあ今からご祈念に行こうと廊下を歩いておりましたら、その途中に修行生部屋があります。その修行生部屋の方から、まあ今ちょうどコーヒーが入った、お茶が入ったから、あ、いただいていかんねと声かけられる。さあ、そんならちょっとここで一服していこうかと、あ、これが成り行きだといただき、その一服をする方に私が行ったのでは。なるほど、成り行きを大切にしたようにはありますけれども、神様のお心には通わない、かなわないように思いますね。いえいえ、私は今からご祈念に行くところですから、ご祈念が終わってからでもいただきますというのなら話はわかりますけれどもね。何を大切にしなければならないのか、その心がはっきりしていませんと、いわば成り行きを受け損なうこともありますね。受け損なうというのは、間違って受けてしまうという方の受け損ないですね。まあ普通は受けることを、受けねばならないところを受け損なったということが多いのかもしれませんけれども、中には受けてはならないもの、受ける必要のないものを受けてしまって失敗した、いわばそれは神様のお心にかなわない、通わないような受け方になってしまうこともありますね。まあこの辺のことを言いますと、あの人は成り行きを自分勝手に選択している、自分勝手に成り行きを得り好みしている、自分勝手な成り行きの大切な仕方だと旗からは言われるようなこともやはりありますけれども、真はご真意はどこにあるのか、それをよくよく見極めて、神様により通う、神様がより喜んでくださるような受け方になることですね。成り行きの選球眼というものをやはり養っていかなければなりませんね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。